ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。落語界の皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。武田邦彦です。この、読者の方からのコメントをですね、少し論評してみましたが、論評してみるとですね、大変にこれは前向きかもしれないなと。僕は人を非難するってことはしません。できるだけ日本を良くしようというふうに思っておりますので、コメント欄に対して、ああ、こういうコメントかっていうぐらいが今までだったんですけど、もう少し深く考えてみますと、なかなかコメントに対するご返事をするのもいいかもしれませんね。っていうのは、非常にひどい言い方をしてる人もいるんですけど、それまあ、言葉尻かもしれないんですよ。やっぱり人間対人間っていうのは、たとえ面と向かっていようと、会社でいようと、ネットでいようとですね、同じように丁寧な言葉を使って、相手が考えていることを尊重するということが大切ですね。まあ、人間というのは、滅多の人以外はですね、露骨な嘘をついたりする人というのは、3生徒くらいでですね、普通にはあんまりないんですよね。で、ただ、夫婦喧嘩なんかで見られるように、人間というのは、お互いが正しくて、例えば夫婦だとしますね。お互いに、夫は家庭も良くしようと思い、妻も家庭を良くしようと思って言うんだけど、激しい言い合いになるなんてことあるんですね。なんでそういうことになるかって言ったら、やっぱり言い方だとか、背景となる文化とか文明とか、考え方とか、生い立ちが違うっていうことによって、同じ目的を持っていながら、言葉遣いから、論理からが違うっていうことがあるんですね。それで喧嘩になっちゃうっていうことがあって、決して嘘とか騙しとかじゃない場合が多いんじゃないか。9割ぐらいはそうじゃないか。思うんですね。で、今度コメントに対する僕の考えを喋ってるうちにですね、もしかしたらこれ相手違うかなと。相手が言ってることは僕が今この文章から受け取るのと違うかなと思ったりしましてね。いろいろ考えております。で、つい、今日3日目になっちゃいましてね。もうやめてくれっていう人もいるでしょうけどね。まあ人によっていろいろ考えが違います。今日だけやらせてくださいね。この前ね、ちょっと非常にこれは考えて私調べ直したんですよ。朝日新聞が戦前は、野球は絶対追放だって言ってたのに、アメリカの精神を持ち込むとは何事か、鬼畜米だって言ってたのにね。ある種、鬼と畜生のアメリカとイギリスっていうふうに言ってたわけですから。それがね、やっぱりアメリカで発した野球に文句言うのはそれは当然なんですよ。その方が当然なんですよね。だけども戦後になってアメリカ軍に占領されると突然寝返ったように全国高校野球が、青少年の教育になるって言って始めたというふうに言った。私が書きましたね。書きだったからこのひばりクラブで言いました。そしたら、お二人ぐらい言いましたかね。朝日新聞は戦前から全国中等学校、あの頃の中等学校と現在の高校と一緒ですからね。中等学校の主催というかそういうものやってたと。だから僕の言ってることは間違ってますよっていう指摘が2件ぐらいありましてね。ああ、僕そうかな。もちろん僕の知識っていうのは、まあ60年間ぐらいの知識なんで、昔のやつはもしかして間違ってるかもしれないんですよ。それからその後、世の中の研究なんかに調査とか研究によって変わってることもありますから、ちょっと反省して調べてみたんですね。そしたらですね、こういうことでした。毎日新聞がね、大阪地方の振興ですね、特に豊中地方だったかな、豊中地区かな、が廃れていたので、阪神電鉄なんかと協力して、まあ、中等学校の、全国中等学校の大会をやろうと。そしたら大阪が活性化するだろうっていうことで、主に大阪の活性化と青少年の、応援、および野球をすることによって、体を鍛えるというようなことを中心に始めようとしたんですね。ところが朝日新聞は、これは私の方が正しかったんですけど、特に東京の朝日ですね。朝日新聞も東京支社とか支局とか大阪支局とかあるもんですから、東京の支局がですね、反野球のキャンペーンを打ってたんです。これは確かなんですね。それもちょっと今度調べたらもう激しい、すごく激しい反野球キャンペーンやっておりました。それでその話が毎日新聞から大阪の朝日支局に持ち込まれたんですよ。大阪の方は迷ってですね、しょうがないから社長に聞いたと。社長がちょっと迷って、 いや、ちょっと朝日新聞は野球反対だからねって言ったんだけど、まあ大阪財界の支援もあってね。じゃあ、まあ、これどういう話だか、そこは僕分かんなかったんですけど、その社長が具体的に大阪財界に対してどう話したか知らなかったんですけど、そこの記事を総合してみると、朝日新聞の大阪はですね、まあ付き合うかと。まあこういうことになって、全国中等野球大会が始まったと。まあいうことです。ところがやっぱり東京の朝日はね、猛烈に反対してましたから、その姿勢は崩さなかった。ということで、大阪で始まってということですね。戦後はもちろん、もう大々的に朝日は統一してですね、朝日新聞統一して、野球を、高校野球を応援しておりますので、大筋としては私の記述に間違いなかったんですが、朝日新聞はその時に二手に分かれたんですね。で、東京の朝日はその後もですね、あまり目立った大々的なキャンペーンはちょっと控えたらしいんですけど、やはり基本的には反対で、野球はやっぱりアメリカ精神になるという考えで運営されたというふうにことが分かりました。ということで、訂正する必要ないと思いますけども、まあそういう事情だったってことが一つ深く分かりましたね。もちろん私の場合はですね、事実を確認してからっていうことで、これは私のまあ科学者としてですか、当たり前ですね。で、まあ、いろんなことが世の中にあるんですが、私が態度をはっきりしないって言って文句されることは大半そういうもんなんですよ。一番極端なのは経済政策ですね。経済政策で、どんどん、政府は貨幣の印刷権限もあるんだし、国債を発行したっていいんだし、まあ日本は別に借金が多いわけでもないので、どんどん積極財政やった方がいいっていう人が結構多いんですよ、経済学者でね。で、一方、日銀とか、財務省とか、我々とこう保守的な経済学者ですね。やっぱり財政均衡論で赤字を作ったらそのうちものすごいインフレになって打撃が受けるっていう考えなんですよ。で、それに対して、現代貨幣論みたいなのを主張する人はですね、何奴らはバカなんだと、経済の気持ちも知らないでなっつってるんですよ。ところがね、やっぱり日銀の総裁とか財務省のお偉方のことを経済の素人というにはちょっとね、僕はちょっと行き過ぎだと思ってるんです。僕はですよ。わかりませんよ、そんなの。正しいことはわからないんだから。僕はそう思ってるので、僕はどういうスタンスかっていうと、私には私の考えがある。武田なりの考えがあるけども、やっぱり、金融政策なんていうのはね、やっぱり経済学者が十分に話してくれないと、それを見て考えると。まあ今で言えばですね、他の例で言えばですね、例えば、伝染病と予防注射みたいなものもね、やはりもう少し積極的に、感染学会とか、ウイルス学会とか、そういうところで議論をしてほしいというのが僕の希望なんですよ。で、それである程度の結論が出たらね、それを僕が、咀嚼して、こういう昼間クラブで言うということができるんですけど、今のところまだできないんです。で、今度のね、今度流行った、2020年から流行った、新しい伝染病がですね、どういうものかっていうのは、アメリカとかフランスなんかでどんどん遺伝子解説なんか出てるんですよ。で、僕は一応そういう論文読めるので、読んで、わからないんですよ。二手あるんですよ。二つの意見が。あれは人為的なもんであるっていうのと、人為的なもんではないっていうのが、遺伝子でこう、それぞれセグメントがありましてね、そのセグメントを解析して、これのシーケンスはどうやってやるんだとか、どういう意図なんだとかいう、そういうね、人工的か人工的じゃないかっていう、その研究は随分あるんですよ。論文も出てるんですよ。ええ。ですけど、それは人工的だっていう人と人工的じゃないっていう人が、まあ半々ぐらいいる場合はね、僕は判断しないんです。だってね、もちろん私はそういう論文を読んで理解することはできますよ。だけど、だから僕はそこではっきり決まってきたら、要素のことが決まってきたら、社会に発信するんですよ。学者ってのは一つはそれが重要ですよね。一般の人が理解できないとか、忙しくて調査ができないってことを調査して、自分で判断してそれを一般の人に説明するっていうのは僕らの非常に重要な社会的な必要性なんですよ。だけど結論の出てないやつダメなんですね。今度の伝染病のものが人工的かどうかっていうことも、専門家の間で議論が行われてるときに、僕がそれを論評するっていうのは僕は控えてるんです。 だから経済も控えてるんです。それで、ものすごく罵倒されることあるんですよ。武田経済の毛の内も分かんないでって言え、分かんないわけじゃないんですよ。ちゃんと勉強もしておりますと本も出してると。だけども、最終的には私はね、僕がひばりクラブなんかを通じて世の中に言うときには、相当程度のことがバックになきゃいけないんですね。例えば、リサイクルですよ。リサイクルなんかはですね、リサイクルの理論計算をしてみたら、これ2000年前後ですけどね、理論的には資源を 3.5 倍以上使い、ゴミも 3.5 倍以上できるということが出てきて、それは大体自信がありました。僕の専門に近いですからね。ですからそれは発表したと。で、猛烈文句言われたと。なんだと言われました。だけど今度は僕の場合は、リサイクル法が適用されてリサイクルが始まってから、今度現地調査をしたんですよ。そしたら現実にリサイクルしたら、新しい石油からペットボトルを作るよりか、7倍から8倍の石油を使い、ゴミも7倍から8倍に増えるということが分かったんで、その調査結果を発表しました。ところがね、その時にはものすごいバッシング受けるんですよ。もうね、武田何言ってんだ。何言ってるんだっつったってね。私は理論計算は理論計算でちゃんとしたんですから、理論計算が間違ってるつならいいですよ。ここが君は違うって言われればもう一回計算しますけど。そうじゃなくて、何言ってるんだじゃね、困っちゃうんですよね。僕は何回計算したって 3.5 倍になるんだからしょうがないんですよ、それね。で、違うこういう理論があるんだって言ってくれなきゃいけないんですね。それから、現地調査はね、私が3件やったんですよ。三重県、愛知県、岐阜県と。そしたら、中国新聞の記者から電話かかってきて、今から調査しますと言って、いろいろ僕の調査方法なんて聞いて、しばらく経って2ヶ月くらいやったら、またその記者から電話かかってきて、やっぱり先生の言う通り、ペットボトルのリサイクルはかなりの石油と石油の無駄遣いになってゴミが増えるということは分かりましたと。ね。だけどこれを新聞に書くかどうかはちょっといろいろ検討させてくださいっていう電話がかかってきましたね。ですから、まあ、自分としては一応筋を通してやってるんですよ。ただ私がね、このとこ不満を言わせてもらえばね、次に不満を言わせてもらえば、その時にものすごく僕をバッシングした人、リサイクルすれば資源が節約できてゴミも減るのにお前何言ってんだっつってものすごく言った人が、その後黙っちゃうんですよね。ダイオキシンの時もそうでした。もう一つね、ちょっと時間がありました。ピーちゃん、マサムネさん。この人は特攻のことですね。この人本当にね、ちゃんとしてますよ。武田先生おはようございます。昔特攻隊の話を聞いた時にがっかりしたことがあります。特攻隊出陣の前夜、豊富な料理やお酒が並ぶのですが、料理の材料を運んでくる食材屋さんや酒屋がスパイとなってアメリカに情報を売っているということでした。そして飛び立つ前はほとんどの若者が亡くなったと聞いて、本当に悔しくがっかりしました。このコメントはですね、全くきちっとしたコメントで、僕も早速調査入りますけども、この中ではっきり僕が今分かっているのは、飛び立つ前に若者がほとんど亡くなったっていうのは多分間違いです。もちろん、もう一回調べてお答えしますけどね。それから、食材や酒屋がスパイとなってっていうのは多分これね、左翼の人かなんかの平和主義者とかそういう団体のデマじゃないかと思います。で、このように非常にこう真面目できちっと真正面から、勉強したりして特攻がそういうことになったというのは残念だと。本当に若者がね、笑い顔で死に向かって、自分が死んで日本国民を助けようと思ったんですから。それが正しいとかじゃないんですよ。そういう気持ちなんです。イエス様と同じですよ。イエス様は、悩んでいる人間を自分が死んで助けようとしたんですね。十字架について自分が死ぬことによって多くの悩める人を楽にしようと思ったって偉いと思うんですよ。本当に偉いと思うんです。特攻もそうなんですよ。特攻隊に行った若者はですね、自分が死んで国民を救おうとしたんです。まあその是非はね、いろいろ人によって違うんですけど、僕はそういう気持ちで日本人が生活したら日本は本当に良くなると思ってます。したがってこの、ピーちゃん、マサムネさんがこういうこと書いていただいたんで、私もそういう目からね、特攻隊に行く人が、これ食材屋さんや酒屋が騙して毒を持ったってことでしょうけど、ほとんどの若者が特攻に行かないで死んじゃったっていうことが本当にあったか。それから食材屋さんが酒屋がスパイだったか。 これは調べておかないとですね、その時に、ご馳走を最後の食事だと思ってご馳走をあげ、酒をあげた食材屋さんが、酒屋がね、の名誉がありますから。一応これね、ありがとうございました。これを一つね。それからもう一つね、なんかこういうことがあったんですよ。で、これね、すごくいいっていうか、ことでね。それからもう一つ、あ、そうだ。参政党を非難するなら、なんで保守党を非難しないんだっていうのがあったんですけどね。これはね、思想的な考えなんですね。僕は参政党がいいとか、それから保守党がいいとかいうことを言ってんじゃないんです。あ、ここにこう出てきましたね。これはね、桜井雄二さんね。W4U と書いてありますけど、参政党を批判するなら日本保守党も批判した方がいいと思います。まあ言葉も丁寧ですし、非常にコメントとしては参考になります。ただ私はですね、参政党なんで批判してるかって言ったら嘘だからなんです。嘘を言うからなんですよ。僕はもう嘘が一番いけないと思ってるんです。人間として嘘をつくっていうのは良くないことです。参政党がどういう嘘をついたかってのはすでに一昨年の11月に十分にこういうブログ出しましたけど、もしも参政党がどういう嘘をついたのかっていうことをちゃんと言ってほしいっていう希望があったらいつでも言います。バッチリも山ほど嘘がありますから。それから日本保守党を批判しないっていうのはね、別に僕は百田さんと親しいとか有本さんと親しいとかじゃないんですよ。そんなことは僕関係ないですよ。それはもうみんな親しいんですよ。ただ嘘をつく人はダメ。嘘はつかないけど自分と意見の違う人 OK です。僕は OK です。それから嘘もつかない自分の考えに似てるって人も OK です。ですから嘘さえつかなければ僕は批判はしません。基本的に批判しません。だけど今の財務省みたいに国民から税金を取る理由が自分の天下りのための金だということを自分で言わないわけですよ。それは嘘ですね。積極的な嘘じゃないけど消極的嘘ですね。だから積極的嘘も消極的嘘も嘘をつく人は嫌なんです。ちゃんと言ってくださいっていうことですね。例えば、今ちょっと問題になってるね、中井さんの問題もそうですよ。中井さんは独身男性なんですよ。相手のフジテレビのなんかアナウンサーも独身女性なんですよ。独身男性と独身女性が恋愛かなんか知らないけども、ホテル行ったからって何が問題なんですか？そんなこと問題じゃありませんよ。それでフジテレビが潰れる潰れないの問題じゃないですよね。で、フジテレビがちゃんと言わないのはなぜかっていうのは僕わかりませんね。なんでわかんないかって言ったら、何も悪いことしてないですよ。中井さんもアナウンサーもね、それぞれ自分の意思でやったんなら。だって、世の中そういう恋愛っていくらでもありますから。ねえ、それ全然構わないですよ。だけどそれが両性の合意でもって、本当に愛し合ってて付き合ってるなら、まあ、中井さんが秘密のためにものが言えないとか、なんか、いくらか知らないけど、20万から9000万ぐらいまで値段が出てますけど、そういうお金を渡す必要ないし、フジテレビも別に、いや、これは独身男性と独身女性の恋愛ですから、まあ、フジテレビとね、そのフジテレビのアナウンサーと、それからタレントがね、恋愛したからつって、我々がコメントする立場にありませんと言えばいいんだから。だけど、フジテレビの方は今度、会長、社長、副社長が辞めたりしてるでしょ？あれなんで辞めてるんですかね？だから、中井さんがもしお金を払ったり、フジテレビの役員が辞めたりしてるってことは、肝心なこと言ってないってことですよ。だから、文藝春秋がね、少し誤報があったったって、それはね、話の筋が違いますよ。やっぱり僕はね、人間は常に正直で、誠意がなきゃいけない。いや、ない人いますよ。正直じゃなくて誠意がない人いるけど、その人たちが、なんか政治の表面とか、それからマスコミっていうのは、これ絶対に認可業務ですからね。ちゃんと正直なしかない。私学者がそうですよ。学者も正直なしかないんですよ。だから、そういう社会のリードをする人っていうのは必ず正直で誠意なきゃいけないんですよ、これは。普通の人にそんなこと要求してんじゃないんですよ。やっぱりもう、人生が大変だったりね、生活が大変だったりする人山ほどいるんですから。その人のことを僕言ってんじゃないんですよ。僕が正直で嘘ついちゃダメですよ。ちゃんと誠意がなきゃいけませんよ。慈愛も必要ですよ。恩義も必要ですよ。ってのは、世の中を指導する立場にある人がそういうことでは、日本が崩壊していって子供たちに申し訳ないって言ってるんですね。ということで、今日はこのコメントに対しては3回もね、お話しましたが、 なかなか良かったと思いますし、改めてコメントを寄せていただく人がね、いろいろなことをお考えだってことも、やっぱり自分がコメントするってことになりますとね、余計深く考えますので、皆さんに感謝を申し上げて、一応3回にわたったこのコメントに関する話をこれで一応一段落しようと思っております。また有効ないろんな疑問だとかですね、それから褒めていただく方もおって、非常に褒めていただくと力がつきますんでね、毎日これコメント出すのかなり大変なんで、参考になりましたって言われるとね、もうやっぱり僕も人間だから嬉しくなってですね、ファイトが湧いてきますので、まあ、睡眠時間の短い時もあるし、公園で疲れて帰ってきた時もあるんですが、まあ、頑張ろうって気持ちになるんで、コメントを寄せていただいた方全体にですね、感謝を申し上げまして、一応このシリーズを一応一段落しようと思っております。